9月定例会代表質問。農業振興地域の整備に関する法律の改正について、井岡正則議員、自由民主党無所属の会、活字版2ページ上から4センチ右から4センチあたりに二次元コードがあります。問い、国から示された改正農振法のガイドライン等の内容及びそれを踏まえた県の今後の対応方針について伺いたい。答え、農用地の面積目標の管理にあたっては、農地転用を目的とする農用地区域からの除外面積が一定の面積を上回った場合、または農用地区域からの除外が進み、農用地面積が県の面積目標を下回った場合、翌年度に市町村から県への農用地除外にかかる協議の際に、荒廃農地の解消などの影響緩和措置が必要となる。現在、新たな農用地の面積目標等を定める奈良県農業振興地域整備基本方針の年度内の策定・公表を目指して、国等との協議などを進めている。地域振興とのバランスを図りながら、農振法の趣旨を踏まえ、制度を適切に運用することにより、有料農地の確保を図っていく。他の質問項目。国民スポーツ大会、全国パラスポーツ大会の開催について、県立医科大学附属病院新外来棟の整備について、渇水による影響について、米の安定生産対策について、京奈和自動車道の整備について、五条県有地における消防学校の移転整備について、斉藤由紀議員、自民党大和、活字版2ページ、下から13センチ、右から4センチあたりに二次元コードがあります。問い、五条県有地に移転整備する消防学校が、先進的かつ実践的な機能を有することを期待しているが、どのように進めるつもりか伺いたい。答え、消防学校の機能強化の基本方針案として、1、実践的訓練環境の充実、2、火災発生防止等を目的とした予防査察への対応やデジタル技術を活用した教育環境の確保、3、プライバシーや女性入校者等に配慮した寮生活の提供、4、防火防災意識を高める機会の創出など県民に開かれた学校づくり、5、広域防災拠点と消防学校の一体活用、こうした5つの考え方を掲げている。この考え方に基づき、今後、各施設の配置や建物内のレイアウトを具体化したいと考えている。なお、令和16年度頃の完了を目指し、消防力の向上に資するよう、消防学校の整備を進めていきたい。他の質問項目。奈良県の県土強靭化に向けた取り組みについて、防災体制の充実・強化に対する取り組みについて、奈良県のスポーツ拠点施設整備について、 更生支援の取り組みについて、高等学校授業料等への支援の拡充について、清田徳明議員、日本維新の会、活字版2ページ、上から4センチ、左から7センチあたりに二次元コードがあります。問い、令和8年度以降の高等学校授業料等への支援の拡充について、知事の思いを改めて伺いたい。答え、次世代への投資は奈良県の成長につながるとの強い信念のもと、令和6年度から高等学校授業料等の実質無償化をスタートした。令和7年度には、世帯年収910万円以上の世帯への支援対象を、扶養する23歳未満の子が、3人以上の世帯から2人以上の世帯に拡大した。令和8年度からは、国において、私立の支援額を45万7千円に引き上げるとされており、この拡充を前提に、県独自の高等学校授業料等への支援制度についても、所得制限を撤廃し、全世帯に対して63万円まで支援することで、実質無償化を実施したい。奈良県で育つ子どもたちには、自ら希望する進路を選んでいただきたいと願う。他の質問項目。県立美術館の整備について。多文化共生について。中小企業支援について。広報戦略について。観光総合戦略について、民間を活用した空き家対策について、入札不調等への対応について、学校部活動の地域移行について、認知症対策について、藤田幸男議員、公明党、活字版2ページ、下から13センチ、左から7センチあたりに二次元コードがあります。問い、若年性認知症の早期発見や患者の支援等においては、若年性認知症に対する企業の理解促進が重要と考えるが、どのように取り組んでいくのか。答え、若年性認知症の本人や家族等からの相談支援と、若年性認知症に関する普及啓発のため、平成29年度より、奈良県若年性認知症サポートセンターを設置し、心理的サポートや就労先企業と連携した支援に取り組んでいる。本人の症状等に応じた職場環境の調整は難しいことが多く、各企業にはこれまで以上に若年性認知症に対する認識を深め、体制を整えていただく必要があると考えている。今後はサポートセンターでの取り組みを継続しつつ、他府県でのセミナーなどの事例を参考に、企業側への若年性認知症へのさらなる理解の促進に努めていく。他の質問項目、デジタル戦略の進め方について、睡眠の改善について、教員確保について、大和茶の魅力発信について、子宮頸がん検診における HPV 検査の導入について、膵臓がんの早期発見・ 診断について、フレイル予防について、